持ってきて工場から買って。
あ、プレキャストですか。いや、プレキャストうちもしてないんですよ。
あ、そうなん
ですか。してない、してない、してないです。
あ、そうなんですか。
はい、してない、してないです。
それじゃ今されてるんですか。
普通の基礎です。普通の基礎ってあれですけど、
あ、現場で鉄の棒と。
はい、現場打ちですよ。
あ、そうなの。
もうプレキャストはもう5、6年。
あ、そんな昔なんですか。
そうなんです。もうプレキャストも、プレキャスト自体がもうやってないんですよ。僕らが辞めたっていうよりは、
あ、そう
です。製造元の、まあ、阪神工業というところやってたんですけど、うん、そこが事業的にちょっと撤退をして、そう、作ってくれるところがなくなったっていうので。
あ、そうなん
ですか。やってないですよ今。
ああ、よかった。
はい、
今はもう、それじゃあその現場で全部やらないと。
はい、そうです。
森下さんやったら、
はい、
基礎が150、基礎の立ち上がり幅が150なんですね。
はい、
で長持ちする家で
150、はい、
どうなろうなと思ってて、
はい、
大手のモデルハウスなんで180とか、
はい、
で、まあ、150でもいいんかなと思っても、150ででも長持ちさせたいなと思ってて、
はい、
でコンクリートの硬さが、
はい、
30ニュートンにはできますよとおっしゃって言ってくれたんで、
ああ、はい、
30でしょっかなって。
いいんじゃないですか。
長持ちすると思います。
それはその森下さんに聞かれたら言っちゃおうかなと思うんですけどもう僕の答える範疇ではない
ですよ、ね。ああ、そうそうそう、こうしました。久保ホームさんやったら、
はい、
立ち上がり、なんか、まあ、僕は立ち上がり幅とその硬さしか見てないんですけど、
はい、
久保ホームさんが長持ちする土台作りで、
はい、
どんな仕様にされてますか。
150ですね。
150
ですよ。
コンクリートのなんか高さ、
硬さ27かな。
ああ、そうなん
ですか。はい、
なんかウェルスホームってところ見たら、
はい、
あのさらにあの外にコーティング、
はい、
ガラスパレットとか、
はい、
それで超、体力、耐久性上げとくって言ってますけど、ホームさんもされてます。
うちしてないですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
今さっきあのここの家の周り見たら、
はいはい、
基礎の幅が、
はい、
特に玄関の方を見たら、
はいはいはいはい、
基礎がめっちゃ幅広かったから、
あ、はいはいはい、
200なんかなと思
って。いやいや、あれ断熱張ってるからですね。
あ、そういうことですか。
そうです、そうです。
外断、
はい、
基礎の、
そうそう、基礎外断熱してたんで、ここは。
それじゃ基礎自体は
150ですね。はい、
あの表面見てたら、
はい、
あのなんか塗られとうなと思って、
はい、
やっぱり塗装されとんですよね。
モルタルですね、それは。
あ、モルタル塗られとん
ですか。そうです、はい、
うん、やっぱりそれだけでも基礎は長持ちするんですかね。見た目ですか。
まあ見た目の、まあ、モルタル塗ってるところがでもほとんどだと思いますけど、そのまあデザイン的なところでね、打ちっぱなしのままでもまあ別にいいかなと思うところもありますし、まあ、そういうところだったらそういうコーティングしてもいいかなと思いますけど、まあ、結局お金のかけどころだと思うんです。
う
ん、
そうです
、ね。それはあの、ね、基礎の立ち上がりも150より100、ね、180の方がいいですし、
うん、
コンクリート強度も20の上、30の上もちろんいいと思うんですけど、
うん、
キリがないじゃないですか。
そうなんです。
でバランスでしょ、
うん、
でそこにお金かけすぎて、まあ、家のデザインだったり質だったりとかが落ちていくっていうのもまた本末転倒で、見た目ダサくてもいいかって話になるじゃないですか。
うん、
それはもうお客さんが選んだらいいんじゃないかなと思ってて、で、まあ、その上野総務さんはそこがまあ主軸なので、そういうなんか分かるんですよ、コンクリート強度27と、30か取って表面にそういうの塗って、立ち上がり180なんか200かも知らないですけど、
うん、
まあ、それがそういうふうにいいと思ってて、それが家が例えば2000万だったらいいと思いますけど、
うん、
全部がね、坪単価が50万ぐらいだったらもうそれはもう絶対そっちがいいでしょう思いますけど、
うん、
まあ、結局そこにはやっぱ単価が当然乗っていくわけで、まあ、価格が上がっていくわけじゃないですか。それが奥さんがそこにも払えて満足するんだったら、僕も全然反対することもないし、
うん、
やりすぎってこともないですし、そこは価値観の問題だと思うんです。僕らはそこに別にそんなにあのそこだけにウエイトを置いた家作りはしてないので、
うんうんうん、
はい、それを求めるんだったらもう全然多分上野総務さんとかの方がいいんちゃうかなって僕は思いますけど、ちょっと僕らと考え方がやっぱ変わってくるかなと思ってるんで、やっぱそういうのが好きな方は僕は全然否定するの1ミリもないですし、
うんうん、まあ、僕もね、確かにコストとも相談やろうなと思いながら考えるんですけど、
はいはい、
土地は土地じゃない、どんな基礎が、
はい、
あ、すいません
、はい、
そうですね、あの 土地は土地買ったんですけど、土地の目の前がこういうの道路なんで、
はいはいはい、
こう防音対策とかが気になってて、
はい、
で断熱材をセルロースファイバーにしようと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
セルロースファイバーで、で負荷断熱もつけたいなと思ったんですけど、
はい、
セルロースファイバー壁あったら、
はい、
100か105にしてもらって、
はいはいはいはい、
で屋根は、セルロースファイバーの300
入
れてもらって、
うんうん、
でまあ、壁の負荷断熱として何かつけてもらおうかなって思ってて、
はい、
でなんかロックウールとかもいいよとか、
はい、
クオホームさんやったらセルロースファイバーに負荷断熱とかつけられます？
予算にありきですよね。はい、それはあった方がいいですよねっていう
、ね、
いやそれはあったね、あった方がいいと思います。それはあった方がいいですよってされますって言ったらお金あったらしましょうって言いますし、まあ、お子さんがそこ気にしてて、どうしてもそこが気になるんです、私はそこにこんだけお金かけれますかねっていうのを管理するのが僕の仕事なので、要はお客さんが全体的に予算があるじゃないですか、まあ、2000万、2500万、3000万って予算資金計画を立てて、このご予算配分の中で設計に対する家の大きさとか、まあ、全体的に家の面積、坪数あるじゃないですか、まあ、それに対してその外壁、例えばですけど、まあ、外壁何使いたい、屋根使いたい、窓は何使いたい、床は何使いたい、キッチンどんなのがいいってある程度ヒアリングしながら予算配分を考えていくわけですよね。でその中で、まあ、言われてる例えば3000万の中で多分あそうやったら予算全然おそらく余るだろうなとか、うん、予算的に3000万だけ納めようと何かそういう余裕があるんだったらそこしましょうになりますし、うん、いやそこはもうそこ削ってでももうそこしたいんですっていう奥さんの要望があるんだったらそこ当然した方がいいですよって言いますし、うん、そこはやっぱりその度合いだったりとか金額でもよるんで、そこはちょっとまあなかなか難しいところですよね。それはやっぱりまあそのされる会社さんに聞かれた方が、そこはその会社の技量なので、
うん、
はい、僕それはやったわけですよ、やりましょうしかならないじゃないですか、それは当たり前ですけど、
なんすね、不安、僕自身も不安なんでね。
何が不安なんですか、そんなに。うん、
森下さんってもともとローコスト住宅だったらしいんですよ、
はい、そうですね、はい、
で、今なんか材料とかのところで安い材料見えないところで使われるんじゃないかなっていうのもっていうのが心配 で、
うん、
で例えば具体的に言うと体力壁の体力壁とか、う
ん、はい、
安心っていうやつを使ってるらしいんですね。
体力壁で安心は何かありますかね、うん、
モイスとかあるじゃないです か、あれで何か安心っていうタイトルのやつを使ったみたいで、
はい、
なんかで安心、あモイスだったら糖質率、
糖質抵抗値、
糖質抵
抗値、
あれもこっち低くてこう内部結露もしないから、
はいはいはいは
い、いいなと思ってて、でも安心っていうやつは、
はい、
もう抵抗値が8、
はい
くらいらしいんですね、
はいはいはい、
でそれで内部結露を、
はい、
安い素材を使うことによって内部結露を起こして、
はい、
で家長持ちしせんかったら嫌なんで、
うんうん
うん、だからローコスト住宅でも、
うん、
その安心とかを使って、
うん、
内部結露を起こしてしまうと困るので、
うんうんうん、
でローコストなので森下さん見えないところで材料費ケチって家が仲間にしなかったら嫌だなと思ったんです。そういう不安から来たんですよ、すべて。
それは向こうさんに言ったんですか、その話は。安心じゃなく、まあ、例えばモイスを使ってほしいとか、そのハイベストを使ってほしいとか、
まだね まだその時は売ってないですね、
はあは
あ、そこからちょっと壁とか調べさせて、はい、調べて勉強させてもらってて、いやでモイスいいんかなと思います。
うん、そこはでもね、まあ、難しいところで、まあ、なんでその安心使ってるのか僕はちょっとわからないですけど、まあ、コストが安かったのか、まあ、そういうルートがあったのか、何かしがらみなのか、まあ、いろいろ会社とあると思うんですけど、まあ、それをでもまあ聞かれたらいいかと思うんですけどね、まあ、例えばその安心で言ったら、ね、投資抵抗値が高いんで壁内血糖が心配なんでハイベストオートに変えてもらうことできますかと。
いいやつですね。
でいいですよって言ったらそうですし、うん、例えばそこで投資抵抗値のうんたらかんたらって例えば言われる、まあ森さんが言うか分かんない、例えばですよ、そういう話で、なんか、うん、じゃあそこでいやそんなん別に気にしなくても大丈夫ですよとかって言うのか、うん、いやもう全然はい買いますって言うのかもよって違いますし、
うん、そうだね、やっぱ相談した方がいいですね。
それでじゃあ買えるっていうのはそれで買えたらいいんじゃないですかねっていう、ただまあそのなんで安心を使ってるかっていう理由とかもあると思うんで、それは会社の考え方があると思うんですよ。やっぱ全体的にバランスなので、当然おそらく分かんないけど、コストアップしますよって言われて、それがまあ5万なのか10万なのか50万なのか、まあ、出てくるわけじゃないですか。当然標準から外れていくわけなので、そこをトータル見越してのご予算をまず先に見とかないといけないとは思いますけどね。それで結局なんか安くならへんかったっていうのはまた間違いですし、全体的にそれは多分標準から外れていくことに関しては当然コストは上がっていくので、まあ、そこも全体を見越してその資金継続を立ててもらえる技量があるかどうかですよね、うん、結局まあそれで自分が思ってる例えばまあ基礎150でしたと、で多分180にしてくれたら多分それはもちろんできると思う、技術的にできないことはないんで絶対180できますよっていうのもあると思いますし、でただそこにコストアップが何もかかるっていう、いうところもあると思うんで、なんで森下さん、まあ、がいいんですか、わかんないですけど、まあ、他も含めその選んだ理由、
ですね、ある程度長持ちしそうというか高気密高断熱っていうのが大前提だったんで、
はい、
まずそこから入って、はいはいはい、あとは床下エアコンとか、
はい、
屋上エアコンとかで空調システム入れてますよと、
はい、
メンテナンスかからない空調入れてますよと、
うん、
で そこの2つから森下さんに訪問させてもらって、
はい、
で実際モデルハウス見てて、
はい、
こうあの家事動線とか、
はい、
こう日常の、まあ、嫁とかがこう日常生活のレイアウトとかほんまにちゃんと考え、うん、そこまで考えられと、家事動線だけじゃなくて家事動線プラスアルファ収納の仕方とか、
うん、
収納の仕様とか奥行きとか、
うんうん、
そういうところが細かく考えられとんで、であとは値段的にも安かったので、で、まあ、バランス見て、
うんうん、
ああ森下さんしようかな
と、うんうん、
取ったんです
よ、うん、
まあ、そこもバランスですね。
バランスだと思いますけどね。エイリーハウスさんって書いてますよね。
AD ハウスさんも見ました、
はい、
で行きましたね、
はい、
AD ハウスさんも良かったんですけどね、なんかうちの母親も、それうちの母親も見に行きたい、それで行って、
はい、
あんまり気に入らなかったみたいですね。
へえー、そうなんですね、
うん、いいと思うんですけどね、AD ハウスさんも。
何が気に入らなかったんですか。
まあ、うちの母親とか ここのそこの壁に貼り付けてあるこの高さとか、
高さ、あ、幅切りですかね、その白の、
あ、
はいはいはいはい、
俺とか、あとクロスが綺麗に貼れとうとか、そういうとか。なんかね、AD ハウスさんの明石のなんか展示場があって、
はい、あ、そうなんですか。
で、和室の天井に、
はい、
こう竹の棒をこうザーッと並べ
て
デザインだったんですね、
はい、
でそれ母親が見てて、
はい、
こうまだ新築やのにあのもう落ちてきとって、
はいはいはい、はい、
あんなやめた方がいい。
あ、それはね、多分ね、お互いやめた方がいいですね、
うん、
はい、
まあ、うちの
実家の母親の実家の横に建てるんで、
うん、
付き合いもあるんでね、
はいはい、
ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやるのも嫌やし、
あお互いやめてる方が
それでやめたんで、それで候補から外したんですよ。入山さんもいいとこでした
ね。あのね、でもね、うん、まあその僕からしたらですよ、まあ、それを言われることは分かるんですけども、なんかそれを見て候補から外されるっていう聞くと僕も怖いですね。そういうもんって言うとあれですけども、まあ、自然素材系のも多分使ってるので、そういうのってね、やっぱりそういうところって普通にあるもんなんですけど、
うん、
まあ、それがなんかそういうふうにこうやっぱりご理解されないというのは結構きつかったりもするんですよね。例えばこういうムクなんかもそうですけど、うち基本今床にムク貼ってますけど、やっぱ気になる方はやっぱ言うんでね、ムクも。
ムク全然、僕もムク使うんですけど、使う手なんですね、気持ちよかったんで、
うん、でも多分こう隙間も空くし、これも見たら分かるとやっぱり隙間空いてくるし、
うん、
でもやっぱりムクが好きな方とかって言ったら、もうこんなのにめちゃもんつけたらなんぼでもあって、隙間空いとるやないかとか言われたら、ゴミ入れないか言われたら、そうっすねしか言わなくていやでもまあ自然素材のムクなんでそんなもんですよみたいな、うちの女さんはそういうの全部理解してもらってやるんですけど、そういうもんですよって。その空き具合、好き具合は当然現場によって全然違いますし、好かない現場もあれば、まあ、冬場は当然乾燥がやっぱりしてくると空いてきて、まあ、夏場はちょっと閉まってね、追熟がちょっと閉まってとかっていうのもあるんで、まあ、例えばそういうのをムクがこうなんとなく表面上綺麗だとか触り心地がいいかとかっていう、例えばねいらっしゃったら、それやめた方がいいですよって、やっぱ手がかかるもんですけど、そういう自然経年変化が楽しめないんだったら、ご飯フローリングがそりゃいいですよみたいな話になってくるので、そこいうとこだと思いますけどね、なかなか難しいだと思いますけど。
あ、そう、あの、
はい、
屋根、
はい、
屋根、クオホモさんって屋根なんか遮熱シートとか貼ってます？
遮熱シート貼ってないですね。
やっぱ貼ってない
です、貼ってないですよ、はい、
やっぱいらないですかね。あとね、あの AT ハウスさんやったら、
はい、
床下エアコン縦置きじゃなくて普通のエアコンなんですよ。
あ、はいはいはい、
別に縦置きでも問題ないですよね、
会社の考え方
ですか、
はい、別にあの普通の壁掛けエアコン入れてるところもいっぱいありますし、中村コミットもやってますね。
あと森下さん、あの屋上エアコンなんですけど、
うんうんうん、
森下さん見させてもらったらエアコン置いて、
うん、
でその前にその目の前にファンをこう、
うんうんうん、
ゴホームさんやったらこう綺麗に壁作って、
はい、
で壁のところにファンをこう綺麗に整列されておるじゃないですか、
はいはい、
で森下さんやったらもう、
はい、
整列も何もせずにポンポンポンってエアコン周りに置いとだけなんですよ、
はいはいはいはい、
で、であとは蛇腹をちょっとつけて、
うんうん、
であとはストレートのやつをして、
うん、はいはいはい、
でやっぱり空調のところやったら長い間使ってたら埃も入るかもしれない、
はい、
で蛇腹やったらメンテナンスできないんで、
はいはい、
でまあストレートやったら掃除しようとかでき
ますけど、はいはい、
でクオホームさんのここを見させてもらった時に、
はい、
クオホームさんやったらこうエアコンの下にファンとかもなくて、
はいはいはい、
で穴開いとじゃないですか、
はい、
ファンどこにあるんやろうなって不思議に思ったんですよ、
はい、
あれ、あとはあの福岡ホームさんの完成見学会のマリア病院の近くの、
はい、 はいはいはい、
あそこの家見たら、
はい、
すぐにファンがあったんですけど、
はいはいはいはい、
モデルハウスと何か違うぞと思って、
はい、
モデルハウスどうなっとんかなって思う、不思議なんですけど、
はい、
あれは下はどうなっとんですか？
あのエアコンの下に空いてるのは吸気口ですね。エアコンに空気を吸わす吸気口で開けてます。
あ、そうなんですか。
はい、で出すのはあの二分のと同じような形の方式で出してますね、ファンつけて。
あ、そうなんですか。
はい、そうです、そうです、ま、ここはどうしてもモデルハウスの、ね、収納も兼ねてるんでちょっとだいぶ広く取ってるだけで、はい、
あ、そうなんです
か。はい、
その吸気口 エアコン吸気口に関してね、
はい、
吸気口ってそもそもなんで儲けとんかなって。
吸気口はなんで儲けてる、はい、
吸気口って何のために儲けるんでしょう。
エアコンって空気吐くじゃないですか、
うん、だから出さないといけない、
吸わないと吐かないっていう、
アウト、インアウト、
そうそうそうそう、それだけです、もちろん。
それはその吸気口はどこも風を入れられる、入れるようなところですか。
ここは下の部屋から吸ってますね。
あ、やっぱり、
はい、
それをすることによって、
はい、
暑さとか、暑さが自動的に屋根だけ、
はい、
屋上だけが冷えたら、
はい、
自動的に止まらないようにと止まりにくくしとるんですかね。1階の風、
はい、
天井と1階と温度差があるんで、
はいはいはいはい、
で循環させて、
はい、
今のエアコン勝手に止まっちゃうんで、
うんうんうん、
それで止まらないようにしてる。
なそういうのもありますね、そういう役割もありますね。
それじゃあ、カンマエアコンの動画見させてもらったんですけど、
はいはいはい、
カンマエアコンのここら辺に、あ、多分吸気口なんやろうなと思って。
あ、そうです、はい、吸気です。
あれって上から来とんですか、下から、下から、
いや外からです。
あ、外からです。
外からです、
うん、そうなん、
はい。
でこの床下エアコンは吸気は、
ここは吸気させて、室内をもうそのまま吸気させますので、まあ、密閉してる空間ではここなかったので、ここは開けてないですと、うん、はい。
じゃあこの室内がから吸収空、入れて、
はい、
下に出してると。
そうですね、はい、うん、
まあ、森下さんにカンマエアコンつけてもらえますかって相談したら、実績はないのでちょっと社内でそう考えますって言われて、やっぱり動画見させてもらった通り、やっぱりリスクあるんかなって思う。
あのね、絶対にやめた方がいいです。
絶対に
絶対やめた方がいいです。
あ、そうですか、
はい、分からないと思います。
難しいんですね。
はい、絶対やめた方がいいです。事故しますよ。
分かりました、それ信じてやめ
た、はい。
いや、AD ハウスさんやったら、AD ハウスさんの時もカンマエアコンどうですかって聞いたら、いや、うちはやってないです、もうその代わり簡易的なやつを、まあ、
うん、
つけてますよ、一台補助的なもの、もう役割で、そっちの方がいいですね、カンマエアコンやる。
そこ もう会社の考え方なんで、僕が何か言いたいと、それ何も申し訳ないですけど、はい、ただまあ開館薬に関しては多分やったら事故起こしますよっていうだけですね。そんな技術がないと思います。
あ、そう
なんですね。はい、そんな簡単じゃないですね。僕らも 今でも試行錯誤して細かくチェックして聞いてやってるので、うん、はい、
やめておきます。結露して壊れちゃったら大変ですもんね。
そうですね、
あとはあのキッチンをですね、
はい、
この大きなやつ、
はい、
つけようと思ってて、
はい、
で森下さんになったら、
はい、
リクシルとタカラスタンダードの集中契約をしようらしいんですよ、
はい、あ、はいはい、
でだからそこから選ぼうと思ったんですけど、
はい、
リクシルとかさ、タカラスタンダードってこのボッシュとか、
はい、
あともう一メーカー、
ミレ
ー、
はい、
これとか対応してました。
してますよ。
あ、してます。
してますよ。
多分トップグレードです。
いやいや、別で入れますね。キッチンはキッチンで入れてもらって、そこにキッチン入れてもらった時に、うん、食洗機がつく開口部だけ開けといて、うん、あとは別部隊が商社がつけに来ます。普通は。
あ、へえ。
はい、できますよ。
めっちゃ値段上がるんじゃないかな。 ってしまう。
値段は上がりますけど。
ちなみにあの幅が45と60あるじゃないですか。
はい、
これだったら60な
んです。60です。はい。
皆さんどっち
っすか。60です。
やっぱ60ですか。60です。
はい。
そうしないとメリット。
45だったら国産でいいんちゃうかなと思
います。やっぱそうです。
はい。
で、そのなん。
それでもすみません、森下さんに聞いたらいいんじゃないですかと思うんですけど、なんで僕に聞いてるのかっていう、すごいちょっと不思議、一旦ちょっと僕も疑問が思ってて不思議なんですけど、
僕としてはあの、
はい、
小本さんのところからスタートして、
はいはい、
勉強させてもらって、
はい、
やっぱり森下さん、あ、小本さんの方がええなと思っとったんですよ。
はいはいはいはい、
で小本さんのところで家建てたいなと思ってたんだけど、
はいはい、
まあ、その後期的なもの
っていう
ので家へ住
む、はいはい、
でそれで、
はい、
自分が一番信頼できる本店さんに相談して、
はいはい、
で森下さんほんまに、
はい、
森下さんの信用を自分森下さんでいいってことを自分の中でも固めていきたいなって思いで、
はい、それだったらそっちに聞いた方がいいと思いますけどね。結局僕が例えばさっきできますよって言ったのもそうですけど、向こうはそれでもやっぱりしないっていう選択肢もあるわけ で、
ね、
会社としてそんなことをやったことないですし、当然やるとしたら普通、例えばですよ、それをするなんて普通にまあ大体相場としては10万かかるところが30万施工費かかりますっていうふうに言う可能性もあるわけなんですよ、
うん、
やったことないしよくわからないしっていうことで、じゃあ実質できるけどもできないに等しくなる、予算的なものも含めてなってくるので、うん、でもなんか他のとこ聞いたらできるけどっていうのは結構罪なことではあるんですよね。他で聞いたらできるって他で聞いたらって言われるじゃないですか。いやそれはちょっと違うだろうと思うんで、それお互いです。
それは、
うん、
はい、それは気をつけてしない
としときます。お互いだと思うんですけど、だからなんか今時点でそのまあ森下さんなりそのウィルス・トームさんのとこだったりもそうですけど、もうちょっとそこで今すぐ契約するんじゃなくて、まあ、もうちょっと詰めてその辺で今思ってる不満とか、まあ、不満じゃない疑問ですね、うん、とかなんかそういうのってまあ直接その会社に伝える方が、うん、僕は言ったけど、それをじゃあ会社の考え方がやっぱあるわけなんですね。壁構成でもそうですけど、そのうちはこういう考えがあってハイベストを使ってますけども、もしかしたら何か理由があって安心っていうのを使ってるかもしれないので、いやあのそこでもう機密を取るっていう言うんですけど、例えば室内の防湿糖質防湿シートを、うん、あの普通の機密シートじゃなくてそういう糖質防湿シートですよね、あのタイペックのタイペックスマートを使ってて、入ってもそっちにすぐ出るようにしてるんですかっていう壁構成をもし取ってて、ある程度そこでリスク回避してるんです、説明されるかもしれない。ちょっと今もう分かんないですよ、なんかこうあるんですよ、そういうのがね。
うん、ちょっとあんまり分かってない。
そう、そういうことなんですよ。それ会社、もしかしたらその会社がそういう考えがあるかもしれないんですね。だから安心使ってるからダメじゃないって僕は思うんですよ。安心だから別になんかダメなんかなって分かんないんで僕も、うん、ただ安心使ってる理由が何かあって、そういう中に入っても室内の側に抜けるような壁構成で、例えば表面がビニールクロスじゃなくてなんか自然素材系の糖質、抵抗値の、糖質抵抗の低いやつかな、要は中に入りやすいけども出やすいっていうのを壁、あの室内側からの仕掛けでそうしてるんで、外に出すんじゃなくて内側に逃がそうとしてるんですっていうふうに考えてて、そういうのを使ってるかもしれない。だったら安心でいいじゃないですかって僕言うかもしれないですけど、それはもう会社の考え方違いますし、ただじゃあ僕がハイベストとかいいって言ったから、じゃあハイベスト変えてくださいって向こうもよく分かるから、はい分かりましたって変えたら、ただコストが上がっただけでもったいないじゃないですか。
そうですね。
いやそれってやっぱその会社のことと考え方違うと思うんです。だ僕らもしそういうのあったら、そういうので別に、いや多分それってでもネットの情報だけなんで非常に難しいんです。僕ら例えば分かんない、ネットで安心使ってますって言ったら、うん、他からそう言われるかもしれないですね。いや久保間さんと安心使ってたんですよねって、うん、でも実際来て僕と話したらさっきの話するじゃないですか、うん、まあちょっとバーッと言ったの分からないと思いますけど、で分かる人って、ああなるほどねって、もうちょっとじゃあ丁寧に説明して、壁とテストポーチがこうでこうでこうでここに入るんですけども、もし仮に入ったとしてもこっちから抜けるような壁構成を取ってるんで、で他にもこういう理由があって、だから僕はこれで安心にいいと思ってるんですっていうことに納得されたら、多分ああそうなんだと思うんですけど。
あ、そうやね。
そう、
聞いてみます。
間の情報だけ取ったら安心がいいかどうかっていうのは、まあ低ステーコーチだけでも確かにちょっと僕も知れない、高いんかもしれないん で、うん、でちょっと抜けないって考えてて、なんとなくじゃあコストが安いからって聞いた時にね、いやコストが安いんでそっちの方がいいかなと思ってるとか、なんか分かんないですけど、浅いねあれだったら、じゃあ、ね、知識つけて いやちょっとそこやっぱり外に抜ける壁構成にしたいんで、あのハイベースウッド使ってもらえますかって言って、じゃあお見積もりくださいって言って、じゃあ何分にしようかっていうとこを考えていく。当然そうなってくるとコストは安くはならないとね、まあ、多少あの安いところを、もともと安いところを選んでても、やっぱりこう自分でこういろいろカスタマイズしていくと高くなると思うんで、まあ、そこまでの価格を確認して、最低限自分たちでやりたいことを譲れないことはある程度価格を確認して、まあ契約もされるのが一番いいかなと思いますけどね。まあ、それなかなか難しいじゃないですか、だって実際のところは。
あまり 僕はもうそ、
うん、
こうやって聞いてもいい、聞自分を納得するさせるために聞いてもええけど、まあ、そこは工務店の、工務店とか、ね、建築会社のに任しとってもええんかなって、素人が入らんでもええところなんかなと思う。
実際船でもそうなんですよ、あのね、お客さんに心配させるっていうのもこっちのやっぱりなんかこうね、ダメなとこっていうか、もうなんていうかな、もう任せて大丈夫でしょっていう、高機密高断熱のことってまあ考えるの大事ですけど、楽しくないじゃないですか、統一抵抗が液体結露がとか、いやそれよりもキッチンのグレードとか床の色とか間取りとかね、それ楽しいとこがあるのに、なんかそこをずっと考えてこうっていうのを指してるっていう、まあ業界側のまあところがあるんですけどね、問題も。だから最近はそれでもね、あのマシにはなってきてますけど、あのオープンにだいぶなってきてますし、結構お客さんもすごいやっぱり勉強されてるんで、こっちもやっぱりスキルアップしていかないといけないところが来てるので、ありがたいことなんですけど、まだまだねそこまでのレベルになってないところもあるんで、難しいところなんですけどね。ただまあでもやっぱり今の段階でもう気になってるっていうのは事実だと思うんで、まあやっぱその辺は普通にまあ聞いてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、例えば分かんない、さっきの状況で僕多分しばらく打ち合わせしてたら急に多分プレキャスか基礎ですよって言われて、えって僕なってましたもん途中で。えってもう多分5年ぐらいの話だったんで、あれ。
そうなん
ですか。はい、5、6年とか創業3年目ぐらいまでですかね。で向こうが辞めるって言われて、言って終わってて、最近どこで見ました、最近見ました。
いや昔のブログ
だいぶ遡っていただいたんですね。
一から全部
あそうなんです。あれ多分でも注意分けで書いたの気がしたんだけどな、現在やっていませんか。
あ、僕は見落とそうと思います。
いや、わかんないわかんない。僕もちょっと、
僕も
確かめたと思うんですけど、
子供が寝た夜中にやったら眠たーと思うな。
2年に1回ぐらいなんか言われてたんですね。あと一発打ちとかも今できてないんで、基礎のね、
あれ高いらしいっ
ていう。タイトモールドですね。タイトモールドは高いですね。普通にタイトモールドなしでの基礎の一発打ちはいいと思うんですけどね、なかなか技術的なものとコスト的なもの、なかなか理想は難しくて今はできてないですね。基礎は一発打ちがいいと思いますね。
です。
単純にいいと思う。あれはやってかやる価値あるけど、なかなか基礎屋さんとの連携とも。
シロアリでね、
はい、
あのカズチューヌとホーさんやったらどっちがいいんでしょうね。
カズチューヌ、どっちでもいいと思います。別になんかカズチューヌが悪いこともないし、ホーさんが悪いこともないので、ただ
ミスを起こさないのはカーズ中ですけど、
まあそうですね、現場よりはまあ工場でやってくるので、ただカーズ中だけっていうのは怖いですけどね、結局。
あ、そうなんですか。
普通の薬剤だと思うんで、多分放散じゃないですもんね、多分確か。なのでいつまでもつかっていうのもあると思いますし、多分床下エアコンするんだったら基礎段ですよね。
はい、そうです。
だったらまあ放散の方がいいと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
まあ放散の方がいいか、放散も全然、うん、まあプラス土台で加圧修理してもいいと思います。うちはもうそこまではしてないですね。高3だけです。
あ、そうなんです
か。はい、
うん、あ、よかった、うん、あ、エアコンだけ見せてください。それで帰ります。
はい、はい、はい、はい、どうぞ。
人生一台にも、人生一回にも多くの向く、なんかサラサラしてますね。
これカバーですね、バーチ。
カバー、
カバ
ー。やっぱりあの、このファンってやっぱり、ね、空調入れたり入れとうが、
あ、まああった方がいいと思ってますけどね。はい、 この壁に、こっちの奥の壁につけてますけど。
あ、あ、ほんまや、見てなかった。
今はもう全部開管エアコンですけどね。
開管エアコンにしたらもう上もいらなくなるんですか？
上もいらないです、もちろん。はい、
あ、
はい、はい、はい、です。はい。
でも下はいるんですよね。
あ、理想はね、ない方がいいかなと思ってますけど、ゆくゆくはなくそうかなとか考えてますけど、何かの時にも言ったんですけど、理想は家のことを考えると理想は床下断熱なんですね、やっぱり、基礎断熱じゃなくて、
はい、
あの、まあ、シロアリリスクですね、木造だというと。それも怖いの、結構家のダメージ、もし被害があったらどうしてもダメージがでかいので、理想はそれが少なくなる床下断熱が理想です。ただその空調を使う上でどうしても基礎断熱になるので、今も基礎断熱を増し、まあ、言い方はですね、仕方なくっていうか、もしそれがもう床下空間を使ったそういうのをしないんであれば、普通に開管エアコンだけでいけるんだったら、もうすぐ今すぐにでも床下断熱で変えたいのは理想ですね。変えた方がいい。だから床下空間を使った冷暖房系統を取ってないんだけど、基礎断熱にするよ僕はないとは思ってますけどね、個人的に。
そんなこと言われたら
あれ理想は、今僕らがその開管エアコンして泊まってる工務店さんとかといろいろ話をしていると、もう中にはもう床下エアコンやめて、うん、開管だけにしてやってるところもありますんでね。で、結構温度取れてるっつって。ただ当然床下エアコンと比べるとフロア温度は当然あの下がるんですよね。もちろん比べると当たり前ですけど、床下からこう暖気開けてるのと開管から暖気を落としてるのと、室内空間は当然高いんで表面温度もそれは多少は高くなるんですけども、比べるとどうしても下がっちゃうんですけども、まあ、そこまでのそのまあシロアリリスクとかその施工リスクとか、まあ、そのコスト面も考えて、そこにフロア温度にあと2度求めるのに、まあ、そこまでのシナリオリスクを取るかどうかっていうところはもう会社の考え方でもあったりとかするので、うん、なんか僕らも理想としてはそれはない方がいいよねっていうのはもうそれ全員一致の共通、
まあ、理想は、
はい、なので、できたらじゃあそのためにどういうふうに空調をうまくもっと効率よく室内の方で回すかっていうことを今こう情報交換させてもらって、ね、それに伴い開管エアコンやってるぐらいのレベルの話なんで、まあ、開管エアコンをピョッとやらせるとやっぱり避けたいのが事故しますね、ほとんどが。
それはやめとき
ます。いろんなトラップがあるんで、あれ知らないと多分難しいと思いますんで、はい、実際は。
エア、森下さんはね、なんかエアコン1台でやっとうらしいんですよ、
うん、
ルーバーは暖房つけてそれを下に。
床下エアコンもやってないですか？
床下エアコンもやってました、
うん、
でもなんか
選べるんですか？
選べます。昔は、
はい、
この家みたいになってて、
はいはいはいはい、
で今最新のモデルハウスやったらこれ1台で、
なんかつけてバーッと下にダクトで送ってるんですかね。
ダクトで送って
ます、はい、その時も床下エアコンないんですか？
床下エアコンないです。
お
で、やっぱりムラがあるらしいです、それやったら。
はあはあはあ、
出てくる、
1回とか
出てくる、
はいはいはいはい、それで、でもまあそこそこあったかいのは高いんですよね、わかんないですけど。
あったかかったです。
お
まあ、僕としてはまあ自然の流れに逆らわず、もういかにもつけてって言ったんですけどね。
効きがいいのはもう絶対それはもちろん分けてる方が効きはいいですね、間違いなく。もうもう自然摂理、さっきね、暖かいの上、下が冷たいのが下なので、基本的にやっぱ暖気を下に送るっていうのもなかなか本当難しいんですよ。
そうなんですか。
暖気下に送るの難しい。だって風が吹いてるんで、風で送るってことは当然霧をこう起こすわけで、そうなった時に当然温度は下がっていきますので、上の温度をよっぽど上げとかないと、やっぱ下までなかなか降りないと思うんですよね。
あ、そっか。
普通に考えたら、だからなかなか難しい。
結構レベル高いことされてる。
ただまあ快適温度が下がるのと、
はい、
うん、まあ、あとは僕らもやっぱり極力ダクトは使いたくないっていうのがね、
うん、
メンテナンス掃除がよくわからないのと、そういうスパイラル系のダクトを使ってると確実にそこにホコリがたまるので、
うん、
掃除ができないですね。
あとあの長野県あたりのどこかのお家で2階のエアコン、はい、こうファンレスで、
ファンレス、はい、
なんかもうほんまに、
はいはい、
自然の流れで冷気を下に落とすと、はい、らしいです。
なるほどね。どうなんでしょうね。まあでも長野はね、
涼しい
かな。そう、夏場のちょっと設定温度とかもちょっと違うので、
その
地域によって違いますね。いけるかもしれない、全然悪くないかもしれないですけどね。
あとなんかこんな隙間を作ってそこから冷気を落とすとか。
ああ、はいはいはいはいはい、確かに落ちるのは落ちるんですよ、冷気は。本当に隙間があればピューッと落ちていきます。まあ、家の大きさにもよるでしょうしね。
このお家で、このモデルハウスで上下で何坪なるんですか？
40、室内で38。
あ、38なん
だ。はい、吹き抜け入れたら40ぐらいになりますね。
あとですね、ベランダをね、設置しようと思うんですけど、
はい、
あの金属のやつと、
はい、
あとステンレスのやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
広報さんからどっちをよく採用されたん
ですか？スカイプロムナードの方ですね。
それは金属、
金属の方かな。金属の方です。はい、
なんかステンレスになったら30年保証がついていいんですよ。しかも値段もそんなに何十万円、20万円もいかないぐらいの差なんで、で金属は10年保証だから。
誰が言ってるんですか？
森下さん。
ああ、そうなんですね。
で、まあ20年間そんだけプラス保証が安心が買えるなら安いかなと思って。
まあコストバランスもよるでしょうけどね。最近はでもまあバルコニーないね。も
う、そうなん
です
か
ね。ここ2年ぐらいないです。
布団も干したいって嫁が言ったんで。
ああ、
2階に個人の部屋を設けてきたら1階に持っておるのがしんどいって。
ああ、各部屋に布団干しバーつけるとか。
それもね、提案されましたけど、うん、嫁は却下だったんで、予算もあるんですけどか。はい、ありがとうございます。
いいよ。
ちょっといろいろこの工務店にちゃんと質問しての
方がいいと思います。
質問していきます、
はい。
あ、ちなみにこの床だけ何か写真撮らせてもらっていいですか？なんか、
あ、いいですね、はい。
サンプルみたいなやつってありましたっけ？
いや、ここは撮ってもらったら、
これ撮ってもらったら分かりますかね。はい、桜なんとかでしたっけ？
カバ桜。
カバ桜。
はい。
大丈夫です。ありがとうございます。
はい、すみません。ありがとうございます。カバ桜。いいね、カバ
桜。謝りたくない。なんかもう自分の安心をするために撮ってもらってみたい。
まあ、でも会社さんに直接やっぱ聞かないと最後は結局僕が立てるんじゃないんで。
これ天井は何の金額ですか？
これは杉ですね。
杉、
はい。リブロで見てもらったのはヒノキ。2階に履けたやつ、ハミが、細いハミが。
そこにこういうの使うのってやっぱり、はい、経年劣化していきますよね。
してますもん、もちろん。はい、これもよく言うんですけど、どう取るか。自然素材系のもんなんで経年変化って言われるんだったらやめた方がいいし、自然素材のものなんでやっぱこういうの年数経つと風合い出てきますよねっていう。風合いと捉えられないんだったらやめた方がいい。
あ、そうか、
はい。 はい、
多分どこもやってると思う。リモータルは。
あ、そうなんですか。
基礎の基礎にリモータル。
聞いときます。
はい、
ちゃんと聞きます。
普通は仕上げは、まあ、今回生コンなんで、今回打ちっぱなしの照明の仕上げだけど、普通は、まあ普通はであるんですけど、まあ塗ってるところが多い。仕上げで打ちっぱなしの無機質な感じが好きな感じは向いてなかったです。
天井はガルバ。
ガルバです。
ありがとうございます。